本日の聖書の御言葉は、パウロとバルナバという指導者の激しい衝突と分裂についての記事であります。聖書を初めて読んだりする方にとって、イエス・キリストの言葉やその技は受け止めやすいかと思いますが、この使徒言行録という書に記されているのは教会の歩みでありまして、そこには大変人間的な、ある意味では生臭い事柄がいっぱい出てまいります。今日もその一つだと言ってよいでありましょう。これは教会の内輪での争い事として、おそらく外部から見られると思われます。普通ならばそのような争い事や紛争、あるいは不祥事など不都合なことは記録には残さない、いや、もう一歩踏み込んで言えば隠蔽されます。それこそ私どもは昨今のニュースでいっぱいそれは聞いておりますけれども、一昔の映画で不都合な真実というタイトルのものがありましたが、不都合であればあるほどそれを支配者や体制側は隠そうとするものであります。それが普通だと言ってよいでしょう。ところが聖書は今日のところを含めて、人の犯す過ちや失敗、挫折、そして今日の衝突や分裂をも隠そうとしません。赤裸々にとでも言ったらよいほどに記録いたします。まあ旧約聖書ですと、やはり何と言ってもあの一番偉大な王と言われたダビデ王が家臣ヘト人ウリアの妻を我が物とし、その夫であるウリアを戦場でいわば戦死させたなどという話がやはり一番最も醜悪な事件として記憶されるでありましょう。新約聖書に至っても同じです。一番弟子とされるペトロの三度にわたる、あのような人は私は知らないと言ってシエスを裏切ったあの出来事、この指をあの釘跡に差し入れてみなければ私は決して信じないと言った弟子のトマス、自分たちの中で誰が一番偉いか、キリストのナンバーツー、ナンバースリーにつくのは誰かという愚かな争いをしている弟子たち、そのようなみっともないことを記録に残すのは、キリストを信ずる信仰を汚し、傷つけ、地に落とすことになるのではないかと普通は考えるでしょう。それなのに書くのです。記録するのです。それはなぜでしょうか。それはキリスト主権というものを信ずる信仰に立つからだと言ってよいでしょう。キリスト主権という固い表現です。民主主義は民衆に主権がある、国民主権と言ったりいたしますね。聖書はキリスト主権という 信仰に立っていると言ってよいでしょう。そのキリスト主権ということの中には、キリストの義、それは正しさとも言えますが、その正しさの前に人は必ず裁かれるのだということであります。どんな隠し事もできない。そして同時にキリストの愛、それは十字架の贖いによって尽きることのない許しがあり、復活の命が与えられるということであります。悔い改める者には後者が、悔い改めない者には前者が与えられていくことになる。それをうやむやにして万人救済などということは、実は聖書には書かれておりません。どんな失敗も罪も全能の神の御前に隠すことはできず、主の裁きのもとに引き出される。しかしそこにキリストの十字架の許しが備えられてあるからこそ、なお救いの道が開かれる。キリスト主権とは、キリスト独裁とはもちろん断じて違います。独裁者は、都合の悪いものは端から抹殺していきます。しかしキリスト主権は、滅ぼされるべきものを救おうとして、悔い改めのチャンスとして裁きを告げるのです。だから聖書は全部書くのです。それはキリスト主権の信仰に立つから。そしてそれを読む者が、それを聞く者が、キリスト主権の前に恐れを持ってぬかずくか否かが問われるのであります。誰も知りません。教会も知りません。自らの思いで、決心で、キリストの前にぬかずき悔い改めるか否かです。本日の衝突の、しかも激しい衝突のきっかけは、パウロの提案でありました。それはかつて伝道した町々へ行って、そこで信仰を与えられた人々に、またそこで誕生した小さな教会を門番して、彼らを力づけようというものでありました。門番という言葉は皆さんあんまり馴染みがないでしょう。尋ねるに安否の安と書きます。世間一般でもあんまり使わない言葉ですが、実は教会では使うんです。で、特に教団など大きなところから各教区に、教区総会の時には門番師という人が使わされていったりするんです。改めて信仰生活には、いわゆるフォローアップ、あるいはアフターケアというものが必要であり、それは伝道の大切なポイントであると言えます。もうとにかくチラシを巻き、いろんな案内をし、人をとにかく教会に引き込んで いっぱいにすればいいっていうもんじゃもちろんないんですね。どちらかというと、教会にまでたどり着くのは 私たちが首に縄引っ掛けて引っ張ってくるわけにいきませんし、それは信教の自由に反しますし、違いますよ。来る方は本当に不思議な神様の導きによってそれぞれの教会に導かれるのです。でも伝道するというとき、そこで大事なポイントは、おいでくださった方々をしっかりと受け止める良い礼拝をちゃんとしていること、そしてその良い礼拝が結果的にその後々までちゃんとフォローアップしていき、アフターケアをしていくということです。別に私がいちいちまたお電話したりメールをいっぱい書いてですね、どうですか今日はどうですかなんて聞くわけはありません。そんなこといたしません。もちろん病んだり困っている場合は別ですよ。お声かけします。でも普通の場合は違います。でもそれでもどうですかって。何もあなた今進行大丈夫ですかみたいに聞くのではありません。お体はいかげん、ご健康いかがですかって。ご家族みんなお元気ですかって。いわゆる安否を尋ねます。でもそんな中からいや実はって話になって、それに耳を傾けるわけです。パウロたちの伝道旅行によって誕生した現在のトルコの南東部の地域ですね、ピシディア州とかキリキア州と言われる当時のローマの属州でしたけれども、その町々に誕生した教会と信徒たちは訓練を受けた指導者、牧する者もおりません。主の言葉がまだ福音書という文書にもなっておらず、いわゆる口伝えで伝えられている口伝伝承として聞いたことをみんなで一生懸命記憶してそれを分かち合うしかなかった。教理についてまとまった書物があるわけでもありません。伝道者パウロはそのような状況をよく見極めて、いわゆるフォローアップ、アフターケアが早急に必要なのだということがよく分かっていたようであります。36節に、どのようにしているかを見てこようではないかとありますが、それは直訳し、元の言葉を直訳すると、どのようにして保持しているか、保っているかを見て、力づけようという意味の言葉なのです。何を保持している、保ち持っているか、それは主の言葉であり福音であると言えるでしょう。見てこようではないかという、見てこようという言葉もただ見てきてふーんというのはもちろんありません。これは世話をするという言葉なんです。どうぞお分けにならずにお聞きください。旧約聖書のエゼキエル書という昔の預言者の書がありますが、そのエゼキエル書の34章のところに、神様がご自分の民イスラエルの民をやはり羊の群れに例えて話をしておられます。で、失われた羊の群れの話は、私たちはイエス様からいなくなった羊のことを覚えてますけどもね、実はエゼキエルも語っているんです。そして神様はその失われた羊の群れを私が探し出して、でその後です、私が世話をするって書いてあるんです。世話をする、この世話をするという言葉がこの見てこようという言葉と同じなんですね。で、ただ見るっていう、確認するっていうことではなくて、本当にお世話をしていく。弱っている人がいたら励まし、そして癒しを与えていく。羊に緑の草を、喉を潤す水を与え、 安らかに眠り行こうことができるようにするようなものであります。それが世話をするということ。伝道者パウロは自分たちが伝道した町々の信徒たちをそのように世話をしに行く必要、必然を切実に感じていた。そのための門案の提案であったわけであります。一緒に伝道したこのペアを組んでたもう一人のバルナバという人はこのパウロの提案にはもちろん異論はありませんでした。賛成です。ただその門案の旅路にマルコと呼ばれているヨハネを連れて行きたいと思ったとあります。いちいち新旧約の言葉にケチをつけるのではありませんが、思ったっていうのはただ思いついたんではないんです。熟慮して考えに考えた末に出した結論としてこう考えた、こう思ったっていう、そういう言葉なんです。マルコを一緒に連れて行きたい、ぜひとも連れて行きたい、そう願ったというのです。で、これに対してパウロが真っ向から反対したって言うんですね。以前第一回伝道旅行をしたときにバルナバの故郷であるキプロス島をめぐってまず最初の伝道をいたしました。で、キプロス島での伝道が終わったら今度は海を渡って北のいわば今のトルコですね、聖書の時代ですとローマ帝国属州のピシディア州という州に、船で渡って上陸してこう奥地に入っていこうとしたわけです。その時にこのマルコはパウロたちの元を離れ去って一人エルサレムに帰っていってしまったのです。聖書にはその理由が何も記されておりません。これは最初にお話ししたいわば不都合なことの隠蔽に当たるのではないかというツッコミがあってもおかしくないところで実はあります。残念ながら何もわからないのです。ただ学者によってはパウロの異邦人伝道における福音理解、つまり異邦人がキリストを信ずる信仰を持って救われるときに旧約聖書に定められている律法を実行する必要はありませんよという立場、考えに相違があったからではないか、だから帰っていったんではないかというんですけど、私はそれには納得はいかない。なぜならばですね、そもそもその第一回伝道旅行というのはシリアのアンティオキアという大都市にできた教会から公式に派遣した伝道旅行だったんです。伝道活動だったんです。シリアのアンティオキア教会のみんなが一緒に祈って、しかもパウロとバルナバの上に手を置いて祈る安守ということまでしたんです。これは特別な任命の儀式ですよ。で、その助手としてマルコがつけられたわけです。何のために行くのか、どういうスタンスで行くのかも明確でした。パウロたちのその異邦人に律法を守らなくてもいいんだっていうその考え方、そのスタンスにもしも疑問を持ったり反対をしているならば、そもそもその最初の出発の時点で私には無理ですって断らねばならなかった。でも彼はついていった。そしてキプロス島をぐるぐるぐるぐる回っていく伝道に一緒について活動したわけです。なのにこの海を渡ってトルコのピシディア州に渡ろうとした途端に帰っていってしまうというのは、今更なんでそんな立法の問題が出てくるのか、 それは多分違うだろう。そうではなくて、実はこのピシディア州のというこの州、現在のこうトルコの国の地図をイメージしていただきますと、この右左半分と下半分といいましょうか、南東部地域ですね。有名な、なんていうんでしょうか、こうテローンとした修道院の建物が建っている、地域とかですね、いっぱいあるんですけども、かなり初期からキリスト教が入り込んでいる地域なんですよ。ただパウロたちが伝道しようとした時にはですね、まだローマ帝国が完全にその地域をきちんと収めきれていない時代だったんです。ですからそこにはさまざまな盗賊がおり、それぞれの領主たちがいて、ある意味ではローマの支配をにとらわれずに好き勝手なことができていたわけです。でそれは言葉を変えて言えば極めて野蛮な地域と言われていたのです。野蛮ってなんかすごい言葉ですね、でも当時そう思われていたんです。ですからローマ帝国のあの法体系が整って、誰か何か悪いことをやっても捕まってもローマ法に基づいてきちんと審議され、裁かれて処罰されていくという手順を踏むっていうのが、いわば成熟した社会になるわけです。ところが野蛮な社会というのはそうじゃない。権力力ある者がこいつの首跳ねろって言ったらもうそれだけでおしまい。それが通用するわけです。まあちょっと今のどっかの会社もそうかもしれないなんて思っちゃったりするかもしれませんが、でもルールが整えられていくのが成熟した社会ですよ。このピシディア州はまだまだそれが整ってなかった。そういう噂も十分広がっていた。そこにパウロたちは奥に奥へと福音を携えて入っていこうとしたわけです。それに対してまだどうも若かったであろうマルコが恐れをなした。そしてまあやっぱ逃げ出したわけですね。でふるさとのエルサレムに帰っていってしまったという理解がもう一つあります。カトリックのフランシスコ会訳という聖書ではその解釈をとっています。異邦人伝道の使命が与えられて、その責任を負っていたはずなのに、にもかかわらず途中で前線離脱をしてしまったようなものであった。もしも軍隊だったらどうでしょうか。戦前離脱の罪で軍法会議にかけられて処罰されることでありましょう。マルコはエルサレムで弟子たちがみんなが集まっていた、多分大きな屋敷を持っていた女主人マリアという人の息子でした。まだ当時の教会はこういう街道を、自分たちの自前の街道を、土地建物を持っておりません。自分たちの仲間のうちで誰か広いお屋敷を持っている人がいれば、みんながそこのうちに集まって一緒に礼拝したり賛美したり話し合ったりしたわけです。で、その家がマルコの家だったんです。で、マルコのお父さんのことが全然出てこないので、どうも亡くなってるんじゃないかと言われてますが、女主人マリアと言われてるんです。女主人マリアの家に、例えばペトロが捕まって牢獄に入れられた時に、彼がそこからこう逃げ出すというか解かれて真っ先に行ったのはどこかというと、この女主人マリアの家なんです。つまりマルコの家に行ってるんです。 要はエルサレム教会といっても教会というこういう建物があるわけじゃありませんから、このマリアのそして息子のマルコの家に多分みんなが集まっていった、そう考えてよろしいかと思われます。そこでいわばお母さんが多分先に信仰に入ったと思いますが、みんなが12弟子だけじゃなくておそらく何十人という人が集まってきていたと考えられますから、まあ、かなり広いお屋敷だったと思うんですけれど、そこで育ったマルコです。エルサレムに逃げ帰ったのではないかと考えられるわけですが、なんで彼はパウロたちから離れ去ってしまったか、責任放棄をして逃げてしまったんだろうか、まあ、一言で言えば伝道の覚悟ができていなかったと人間的には言えるかもしれません。さてもう一人バルナバという人がこのパウロとぶつかった相手ですね。バルナバはですね、このマルコがいとこにあたる人なんです。バルナバはね、マルコいとこだった。ですからバルナバのお母さんと、バルナバとそのマルコのお母さんのマリアとが、まあ、兄弟であったかどうか、いずれにしてもいとこだって、コロサイ書にはちゃんと出てくるんです。でバルナバはかなり早い段階からエルサレム教会の中心メンバーでみんなから信頼を得ている人でした。バルナバっていうのは慰めの子という意味の名前で、本当にその名前の通り大変寛容で心広く慰め深い人であったようです。事実具体的にはバルナバはですね、遠くシリアのダマスコで改心して窮地に立たせられていたパウロを助け出してエルサレムにいる人たちに取り継いでいったのは彼ですよ。あの大迫害者であったパウロ、みんなが恐れをなして誰も信用しようとしなかったあの元サウロパウロをですね、信じて受け入れてそしてみんなに取り継いでいったのはこのバルナバだったわけです。しかもパウロはですね、信仰を持ってこのエルサレムで人たちと挨拶を交わした後、自分のふるさとに帰るんですよ。ふるさとってどこかというと、今まさに話題になっているこのトルコのですね、南東部地域のキリキア州と言われる州のタルソスという町だったんです。パウロは自分のふるさとに帰って伝道するんです。キリストのことを伝えるんです。で多分そこに彼はずっと身を置くつもりだったかもしれない。でもそこにいるパウロを探し出して見つけ出してシリアのアンティアキオ教会があるからそこに一緒に来てくれ、一緒に伝道しようと言っていわばパウロをスカウトしたのはバルナバだったわけですよ。すごいですよね。そして二人で力を合わせてこのシリアのアンティオキア教会で活躍したわけです。で、前回のその第一回伝道旅行で各地を巡り、二人で各地を巡り、本当に素晴らしい伝道の実りを与えられてきたわけです。パウロにしたらこのバルナバというのは自分の同路者であり仲間であり恩人でもあったはずです。がこの事態に至っては恩義と伝道の使命とを混同しなかった。パウロは一歩も譲らずマルコを同伴するのに反対しました。ここで注意深く見ていきたいのです。パウロは以前の伝道の前線離脱を理由として挙げてはおりますが、それは単に失敗の過去があるからダメだと言っているのか、 答えは否であります。断じて否であります。わかりやすいのは新約聖書に収められているコリント教会の信徒に宛てた手紙が2つありますね。で、この手紙にはコリント教会が抱えている様々な問題をパウロはもう非常に率直に具体的にその問題を指摘し、そして悔い改めを迫る手紙であったわけです。もう読んでいくとちょっともうドキドキするっていうんでしょうか、すさまじい勢いですね。ところがです、コリントの手紙の第2の手紙の7章にまで至るとパウロのところにどうもその間手紙が届いていたようで、知らせがあったようで、パウロはその手紙を受け取ってですね、なんとコリントの信徒の人たちがパウロの手紙を読んで本当に悔い改めた、そして生活を改めていったんだということを聞いて本当に喜び、そしてその悔い改めたということをパウロなりに受け入れていっているんです。コリントの教会はかつてひどかった、失敗してるからあれはダメだと言って、この烙印のこのハンコをバーンと押してですね、もう切って捨てるのではないわけです。君たちはどうなんだ、考えようよ、違うでしょって手紙を書き送るわけです。受け取ったコリントの人たちはかなりショックを受けるはずですけれども、でも真面目に真摯に自分たちのことを本気に考えてくれて、ここまで言ってくるパウロの言葉に打たれていくわけです。で、そこには聖霊が働くわけですよ、神の力が。そして自分たちの過ちに気づかされて本当に悔い改めていく。それを聞いたパウロは喜ぶ、そしてその悔い改めを受け入れる。世俗の世の中というものは実は過去の過ち、いわゆる前科をいつまでも取り上げて問題にするのではないでしょうか。しかし私どもキリスト教信仰においては違う。鍵は悔い改めであります。ここでパウロが反対している理由として考えられるのは、ただ過去にそういう責任放棄という失敗や過ちがあったからというのではなくて、その過去の失敗や過ちがきちんと清算されていないという点であったと見ることができる。何らかの釈明があったり、あるいは謝罪があったり、あるいは悔い改めを表明して和解していれば事情は変わっていたでしょう。ここにマルコの問題が実は背後にあるんです。マルコの問題は自分の責任放棄の失敗過ちそのものではなくて、その失敗の後どうするかであったわけです。若かろうがそうでなかろうが、もちろん失敗しないに越したことはないんですけれども、しかし誰だって失敗はあるんです。大なり小なり。大切なポイントは、その失敗した後なんです。自らの過ちや失敗に気づかされていったときに、そのときに、誠の裁け主であり、救い主である主イエスの前に、十字架の前に、ぬかづいて悔い改めるか否かであります。その悔い改めというのは一度雷に打たれるかのようにして起こるものでは実はなくて、何度も何度も突きつけられては砕かれ、時間がかかって悔い改めというものが与えられていくのです。時間がかかる。マルコはまだパウロから見たならば、まだその途上であって、今、 一緒に大切な門番という主の御業のために同行させることはふさわしいとは言えない。そう判断した。これに対しバルナバは、いとこということもあったかもしれませんが、まあ彼に与えられたこの寛容さもきっとあったでしょうけれども、この伝道旅行に連れていくことによって、マルコに悔い改めのチャンスを、彼を変えていくことのチャンスを与えたいと考えたのではないかとも見られるのです。同じ失敗をした者に対するどう関わるかという関わり方の違いです。実は、人の悔い改めというものは他人が見てわかるものではありません。全能の神様しかそれはわからないのです。しかし、この地上で教会による伝道という公式な技において責任を託されているものは祈りつつ聖霊の導きを信じて委ねて判断と決断をしなければなりません。ふさわしいと言えるか否か。例えば、それは現代の私どもの日本キリスト教団で言うならば、牧師伝道者になりたい、教職聖職者になりたいというものは、まあ、神学校での学びを経て、日本キリスト教団の教師試験というものを受けねばなりません。筆記試験があり、説教を提出し、いくつかのレポートを提出します。そして、面接がなされていきます。その結果、教師検定委員会の委員の方々は、その受験者の志を尊びながらも、その試験の結果表されたものを前にして、これで伝道者として迎えるにふさわしいと判断する場合もあれば、残念だけれども、これでは伝道者として教会に使わすことはできない。ふさわしいとは言えない。という厳しい判断を下さざるを得ない場合がある。不合格の決定を出す。何らかの不祥事ということではそれはありませんけれども、信仰の内容や知識をめぐってではありますが、パウロが反対したのも、それに通ずるものがあると言えるのではないか。このような考えや意見のぶつかり合いや対立の時には、しばしば感情論にすり替えられ流されてしまいやすい危険がつきまといます。この人こんなに頑張ってきているんだからとか、教会がこの人を待ってくれているんだからとか、かわいそうだから、などなど。そのような意見の対立が生じたときには、問題の焦点を明確にしなければならない。その時に鍵になるのは言葉なんです、やっぱり。言葉がやはり大切になるんです。試験問題が出されて、これこれこれについて、論じ答えなさいっていうのに対しての答案の言葉を書くわけです。でもその言葉が問われていること、問題の大事な点から、焦点からずれてしまっていたならば、それは答えになってないわけです。答えられていないと判断される。あるいは口先だけの偽りの言葉で、もしもあったならば、必ずメッキは剥げる。ボロは出る。いや、シエスの厳しい言葉で言えば、 自ら蒔いた種を必ず自ら刈り取ることになるんです。しかしそれを同時に教会をも深く傷つけていくことになるから、この教師検定委員の方々の責任は極めて重いし、その先生方の負っているストレスたりは凄まじいものであります。ですからその先生方のためにも祈らねばならない。告白の言葉、感謝の言葉、謝罪の言葉、それらの言葉がいかに誠実で真実なものであるか、それを見抜くのは全能の神様でありますが、教会の活動を推し進めていくときには、それを判断する責任を託された者が、祈りをもって決断し、判断していくこととなる。パウロもバルナバも激しく論じ合ったようです。新旧約聖書には激しく衝突しと訳されている。これは激高するという言葉、もう生きり立って激しく怒って興奮することをこう激高して机を叩くとか言いますでしょ。あるいは憤激するっていうのはこう激しく憤ること、怒りをこう爆発させることっていう、そういう言葉でもあるわけです。ですからパウロとバルナバがですね、マルコを同行させるかどうかをめぐって激しくぶつかり合ってた時には、もういわゆる冷静に、これはこうだからああでして、いや実はそこはこうですからああでしてなんてですね、そんな沈着冷静な議論とはとても言えない事態にまで発展していったようであります。かなり激しく、もう怒るほどにぶつかり合ったと言える。このパウロとバルナバのこのぶつかり合い、衝突と、そして最終的にはこう決裂していくわけですね。分裂する。これはこの二人の友情を痛めることであったし、アンティオキア教会をも分裂させ破壊しかねない事態であった。このマルコという青年は自分がやったことが一体どれだけ重大なことになっているのかということに、本当にどこまで気づいていたんだろうかと思わされます。あんまり気づいていなかったんではないか。結局それぞれ平行線をたどりました。パウロもバルナバも一歩も引かなかった。二人はある意味では対立をし続けて傷つけ合って、結果的には教会も痛め、破壊する道ではを突き進むのではなかった。彼らは平行線をたどりながら別々な道へと向かうことにした。いわば成熟した信仰者の知恵というものがここに示されてくる。大体こういう対立が起こるときには、ほとんどいつも神様の名をもって聖書の言葉をうまく利用しながら、それぞれが自分の主張の正当性を訴えるわけです。しかしそれは十戒にある主の御名をみだれに口にしてはならないという戒めに決定的に違反してしまうことでありますけれども、そのことに気づくこともほとんどない。その落とし穴にはまってしまうことの恐ろしさを思わずにはいられません。ここに成熟した信仰者の姿を示されるものでありますが、それは誠の主権者、教会の頭なる主イエスに委ねて別々の道へと向かっていく。バルナバはマルコを連れて故郷のキプロスへと向かっていく。パウロはシラスという人を選び連れてシリアからキリキア州、そしてピシディア州へと向かっていく。最終決着は誠の主権者であるキリストがつけられるから、教会は主の恵みに委ねてそれぞれの道へ送り出し、時を待つ。 その主の恵みとは、主イエスの十字架の許しと復活の命の恵みであり、復活の生ける主イエスこそが、それぞれの道を行く者を一番良いように導き、その恵みのうちに生かし用いてくださるんだ、という信頼と信仰を含んでいる。ちなみに、やがてこのバルナバについていったマルコでありますけれども、実は後にパウロの弟子となって活動しているんです。パウロの手紙の中からマルコからみんなによろしくって出てくるんですよ。こんなに言われたマルコ、お前は一緒についてかせるわけにいかんつってパウロにバシーンって言われたこのマルコがですよ。でバルナバがいいよ、俺と一緒に行こう、私と一緒に行こうと言ってキプロスに行ったあのマルコがですよ、最後はパウロの片腕になっていくんです。その途中経過は残念だけどわからないけれども、パウロの手紙の中から明らかにマルコは最終的にはパウロの弟子になって一緒に彼の活動になっているんですよ。伝説によれば、そのマルコがやがてマルコによる福音書の著者マルコとなったのではないかと言われて、ただこれは伝説ですから、まだ伝説として聞いといてください。でもそうだったらすごいですよね。うん。マルコにとって、ここでのパウロの態度というものは極めて厳しいものであって、それを受け止めることは大変難しかったでありましょうが、どういう事情となりゆきがあったかはわかりませんが、マルコがパウロの弟子となって活躍した事実、それはまさに屈指き恵み、アメージンググレイスであったことを思わずにはいられない。我々の人生においてもしかりではないであろうか。青年の皆さんは、特にパウロのような人が立ちはだかるかもしれない。しかし今日のこの御言葉を心に留めていくときに、キリスト主権の前にへり下り、ぬかずく信仰へ導かれていくことに、きっといつか気づかされていくものがあると確信します。そこでストップをかけられたことの中に、実は主の恵みがあるんだということを、もう一度主の十字架の許しと復活の命に立ち返って福音宣教のその御用に就くということがどれだけのことなのかということに本当に立つという、その恵みを与えられていく。それは何も伝道者だけではなく、信仰者とせられた皆さんお一人一人みんながそうだと言えるでありましょう。